本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉住智彦です。
こんにちは、家事の増野幸一です。
さあ、3月22日午後3時16分です。
はい、東京は今雪が降ってるんですけど。
ああ、そうなんですね。新潟、朝は雨降ってるけど今いい天気ですよ。
そうですか。なんか今日は夜停電になるという噂まであるんですよね。
なんか寒くなって電力が追いつかないみたいな、そういうあれですよね。
うん、
なんか節電してくれ、なんか22度までにしてくれっつって。
そう。
お願いがある
じゃないですか。なんか回路でも用意しておこうかと思っています。
はい。
そういえば、本と雑談ラジオが、リンネルという雑誌で紹介されたじゃないですか。
そうそうそう。なんかね、とても女性の向けの雑誌で、まるで予想外の雑誌だったのでびっくりしましたよ。
なんか山村光晴さんっていうね、ライター編集者の方が、
はい。
取り上げてくださっててね、
はい。ありがとうございます。
なんか私、最初、原稿チェックの時見せていただいた時よりも、治ってて、
はあ。
最初僕のことが一言も触れてなくて、で、しかも、吉泉智彦じゃなくて、小泉智弘になってるんですけど、
まあ、それは僕が単にね、紛らわしくしてるだけなので、あんまり気にしないでほしいんですよ。
で、まあ、小泉さんがこのままで OK っていうので、そのまましてもらったんですけどね。まあ、読むと、小泉智弘さんの穏やかで、全肯定感のすごい声や、口ぶりに、メロメロに癒されています。
そうですか。ありがとうございます。
なんかさ、そうなのか。やっぱり、最初それだけ書いてあったのね。僕のこと書いてなかったの、最初は。今は書いてあるんだけど。中央線沿線の飲み屋で交わされてるような、増野幸一さんの話って書いてくれてるんだけど。なんかでもその、やっぱりあれなのかと思った。小泉さんの肯定感っていうのは、
はい、
やっぱりダメな人とかへの眼差しが優しいんだと思うんですよ。
まあ、育児をしてるとね、大体褒めなきゃいけないって言われてるので、最近特に褒めるようにしてるので、そういうことじゃないですかね。
そうなのかな。なんか多分私の方が、なんかこう、正しさみたいなものにこだわりがあって、人々の心を癒さないことばっかし言っちゃうんですよ、きっと。なんかその辺がちょっとね、反省しちゃいました、これ読んで。
そうですかね。いいんじゃないでしょうか。
なんか、リンネルって雑誌ってさ、おまけがでかくて、
はい。
スヌーピーのトートバッグが出てきませんでした？
僕はそれを持ってね、炭酸水を買いに行こうと思いますよ。
なんか僕、びっくりしましたよ。なんだっけ？なんでこんなのが届いたんだっけって。巨大な荷物が届いたから。
そう、雑誌のおまけで評判な宝島社ですからね。
そうですね。このことが後の伏線になるとは、この時にはまだわからなかったですっていう感じの話を、あとでしようと思いますけど。
はい。
ちょっと友の会の方になるかな。はい、すいませんが、本と雑談ラジオ友の会という有料課金の方で話すかもしれません。
はい。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。で、その課金してくださってる方たちのおかげで、この無料の番組もやってますのでね。
そうですね。
でも、ポッドキャストでしょってよかったですね。これ、ポッドキャストだったから取り上げられたじゃないですか。
そうですね。YouTube だったらダメでしたね。
ダメでしたね。よかったですね。ポッドキャストという昔ながらの仕組みを大事にして。
全く流行ってもなんでもないポッドキャスト。今時やってるやついるのかみたいな。
うん。まだ言えないけど、これから出るある雑誌でも紹介されたんですよ。
本当ですか。
そう。それ言いましたね、吉住さんにもね。
そうでしたっけ？僕ちょっと忘れてしまった。
そう。だから、ある雑誌が出たらまた伝えますけど、立て続けに注目されてると思いました。
なるほど。
ね。あと、ちょっとね、読者からお便りが届いたんですけど、
はい。
ツイッターで。
はいはい。
本と雑談ラジオ第148回。
はい。
聴衆。
はいはいはい。
マスの書店の営業形態よく知らんのだが、
前回ですよね、148ですね。
マスのさん不在時も回転してるんでもなきゃ、店の Wi-Fi やめてポケット Wi-Fi にした方がいいんじゃないかと。
それは全く確かにその通りですね。
実は前々から思っていたりするんだよねって。ありがとうございます。おととい来ましたさん、実はポケット Wi-Fi も試したことがあって、
はい。
でもちょっとね、マスの書店私が一人で使ってるわけでもないので、
う
そうしたいのは山々なんですけど、
うんうん、
そうはいかなくて、で、ポケット Wi-Fi を新たに買うと、案外割高になるんですよ、私の使い方の場合。
なるほど。
そう、まあ、いろいろ試行錯誤はしています。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ということで、今日は課題本があるんですよね。
はい、そうですね。今日はね、石川淳さんの鉄槌です。漫画家石川淳さんですが、こちらは文章の本ですね。そうですね。
これはでも、すごい名作なんですけど、
はい、
古本でしか手に入んないじゃないですか。
古本で買いました。
これは角川書店は考えた方がいいと思う。なぜかというとね、こんな本他の人書かないし、はい、もう出版できないと思うんですよね。まあ、すごくざっくり言っちゃうと、あることで裁判をすることになった石川淳さんが、
訴えられたんですよね。
そう、訴えられて、それに答えた石川淳さんが、弁護士さんとのやり取りの中で、ものすごく裁判が無駄であることに気づくっていう、長編エッセイなんですけど、まあ、ミステリーみたいな感じですよね、ほとんどね。
そうですね、法廷ミステリーみたい。
すごい、ちょっと、ひどい理不尽な目に遭う話なんだけど、
はい。
私が指摘したいのは、こういうことがあっても普通本に書けないんですよ。
あは。
普通は書いちゃダメっていう取り決めとかをするんですね、裁判所とかで、
はい。あ、そういう要求はすごくありましたね、この本の
中で。ね、石川淳さんもそういうこと要求されるけど、一切それにはうなずかないです。それで書いたんですよね。
うん。
あとやっぱり石川さんは文章力があったりするし、
うん。
あと、弁護士さんの文章も全部載せてるっていう、ちょっと変わった本ですよね。
そうそうそう。通知をそのまま再録してるんですよ。
で、なんかそれもなんか文章がもともとひどいから、弁護士さんの文章が。
うん。
勝手に本にするときに、光悦さんが直してくれちゃって、
うん。
意味のわかる文章にしちゃったから、うん、わざわざ元に戻したけど、また勝手に直されちゃったみたいなことが書いて
あって。あまりにひどすぎて、直されてしまう。
でもそれでわかるのはやっぱり弁護士さんってあんま文章上手じゃないんでしょ、実は。
あのね、わざとそういう、法曹界の、そういうしきたり的なことでやってるのかなと僕は解釈してたんですよ。
でも文章下手ですよ。
それなりの、その人たちなりの文脈みたいのがあって、共通言語的にやってんのかなと思ったけど、この石川さんの指摘を見ると、確かに下手だなとしか思えないですね。
うん。で、それは石川さんおっしゃるみたいに、言葉で人を説得する仕事なんだから、
うん。
やっぱり言葉がうまくなきゃダメだと思うんですね。
うん。
で、だから最低限、しかも石川淳さんはその弁護士で200万円も払ってるわけですよ。
そうそうそう。
で、それも後で聞いたら相場より高くて、
うん。
ぼったくられたことがわかるんですけど。
そう、最初にふっかけられてそのままイエスって言っちゃったから相手もびっくりしてる。
そう、それで後になってそのことを違う人に言ったら、え、そんなに払ったんですか？それは普通は値切るんですよって言われちゃうんですよね。そう、
絶句されちゃうんですよ。
でもそれもひどくてさ、だってわかんないよ、初めて裁判起こされたら。
そう、
でさ、石川さんの場合は100万円請求される裁判を起こしたのに200万円払ってるんだよ。だから結局100万円払っちゃった方が安かったんですよ。でも安かったとかそういう問題じゃないんですよね。そのあまりにも理不尽なことをされて、
うん、
そもそもだって発端がスキーバスに乗ったら、
うん、
自分たちを忘れてバスが去っていってしまって、
置き去りにされて、なんとか次のバスを止めて前のバスに追っかけてくれって言って、どうにか追いついて乗ったら誰も謝りもしなくてニヤニヤされちゃうんですよ。
そうで、しかもなんか怒ったらなんかこうからかわれるみたいなこと言うんですよね。
そうそうそう、
石川さんが怒ってぶん殴ろうと思ったよって言ったら、あなた自分自身の自分の頭をって言われるんだよね。運転手がそういう人で、ぶん殴ろうと思ってって言ったら、自分の頭をって言われて、お前の頭だよっていうくだりがあるんだけど、とにかく全然誠意がないんだよね。
そうですね。
で、そのことを漫画に書いたんですよ、石川淳さんが。当時、エッセイ漫画、随筆漫画を書いてらして、
フロム K っていう漫画を書いて、
そう、その漫画が、なんか雑誌に載った時にカチンと来たみたいで、向こうが、
うん、
100万円を請求する訴えを起こすんだよね。
で、
また、ビッグホリデーって会社なんだけど、その会社が大きくて、
うん、
なんか全日空なの、なんか グループ会社なんですよね。
それでそう、双葉社の雑誌にそのエッセイ漫画書いたら、双葉社にもいっぱい広告を出してたんですよ。
そう、それでもうそういう力関係で、立場が弱くなるんだけど、でもだってさ、自分が被害者なのに向こうが訴えてくるっていう。
はい。
で、双葉社はとりあえずは味方になってくれるんだけども、でもやっぱ裁判が長引くとだんだんね、石川さんをめんどくさく思うみたいな感じになってくるんだよね。
そうそう。会社の中でもやめてくれよっていう営業の人たちは言うんですよね。
いや、その辺の描写も、すごくこうさ、いろんな行き違いとかが細かく書かれてるから、あと石川さんが嘘が嫌いな人なんだよね。
そうなんですよ。
で、その、ビッグホリデー側がどんどん変な嘘ついたりして、いかにも自分たちに非がなかったみたいなことを言うんだよね。
そうなんですよ。
で、その、そういうこと細かく全部明かされてるところがこの本の読みどころなんだけども、でも私自分も離婚の時に裁判になっちゃったんですね。その時に裁判長に言われたんだけど、
はい。
離婚って、あ、裁判っていうのは正しいことが何かを調べる場合じゃないんですと、言われたの。で、お互いの主張をぶつける場だから、
はい。
本当の真実は何かが分かる場ではないんですって言われたし、なんかもう、なんだろうな、正直もう嘘をついてでも戦う場なんだみたいなこと、ニュアンスのこと言われたんだよ。
まあでも本当にそうですよ。戦争ですよ、裁判は。
そうで、私は離婚裁判の時には全く嘘をつかなかったんですけど、まあ私の離婚、すごく端的に言うと、向こうに300万円請求されて、で、逆に私が200万円をもらって離婚したんだけど、まあ、それも良くなかったんだけどね、その200万円を受け取ってしまったことが、多分、遺恨を残して子供に会えないまま、もう息子に会ってないんだけどさ。いや、
そこはね、受け取らなくても会わせてもらえなかったんじゃないかと思います。
そうかもしれないね。まあ、ちゃんと子供に会う約束して、毎月会うみたいな取り決めを弁護士同士で交わしたのに、向こうの敵の弁護士が、もう逃げちゃって、で、なんか、毎月の面会の日に、向こうが現れなくてね。
全くね、憶測に過ぎないですけど、そんな気がします。
そうかも。それでひどいのがさ、向こうの弁護士さんがさ、私自身も、元奥さんに首を切られたので、もう連絡がつかないんですって嘘をついたんだよ。
ひどい。
絶対嘘なの、そんなの。でそれが嘘である理由もちゃんと分かってるんだけど、それ話すと長くなるからもうここでやめますけどね、とにかくさ、嘘まみれなの裁判って、もうね、あることないこと何でも言われてそれに違いますよって答えていくだけで終わっていくんですよ、で私の場合は割と私の言い分に証拠が残ってたりとか、裁判長とかも私の味方になってくれたこともあって、結果的には、その金銭的には私の有利で終わったんだけど、
はい。
でも、やっぱ子供に会えなかったってことからしたら、全く成功じゃった裁判じゃないんですよ。で、私の弁護士さんはとてもいい方だったのね。私の本も読んでる人だったんですよ。すごく皮肉なのが、その、初めて相談に行った時に、私の書いた簡単タンクの作り方っていう本を、
はい。
持ってらして、
はい、
サインをしたんですけど、その表紙の絵が当時の奥さんの絵だからさ、ものすごい複雑な気持ちでね。
そうですね。
で、まあ、私の離婚についてはもう結婚失格って本に詳しく書いたので繰り返さないんですけど、まあ、とにかくひどいんですよ、裁判って。特に民事って、皆さんイメージわかんないと思うけど、民事って勝っても負けても、
はい。
例えばほら、ひろゆきさんが裁判にいっぱい負けてるけど、全くお金を払わずに逃げてるじゃないですか。
そうですね。
だから民事って罰則がないから逃げたもん勝ちなんです
よ。まあでも給料もらってたら差し押さえみたいのはできるは
ずです、ね。できますけど、でもそうじゃない仕事の形態の人だったら、全くこう、何のダメージもないわけじゃない。
そうですね。
で、なんか文庫本の240ページなんですけどね。
はい。
角川文庫の240ページに。
ええ。
つまり不思議な話なのだが、 民事では裁判は起こされ損なのだ。
うん。
金銭的余裕がある方が圧倒的に有利だということなのだって。
うん、うん。
で、つまりね、
うん、
和解で石川さんの主張が認められても、
うん、
石川さんが払った弁護士代200万円は返ってこないわけですよ。
そうですね。
で、それを向こうに払わせるためにはもう一回こっちから裁判を起こし直さなきゃならない、
うん。これはどんな裁判かっていうと、その石川さんが書いた、ビッグホリデーについての悪口が、何ですか、嘘だから、損害賠償をよこせみたいなことでしたっけ？
うん、そんな感じ。
そう、だけどそれは全く嘘じゃないっていうことで、
そう、事実だと。
石川さんは腹を立ててるんだけど、それが嘘かどうかっていうことだけが争点になってるから、
うん、
弁護士費用についてはまた別の裁判をしなきゃいけないってことなんですよね。
そう。だから、回収の方法はなくて、相手から取るにはもう一回裁判を起こさなきゃならない、こちらから、
うん、
だから本当によくあるこう企業が個人を騙せるためにある裁判があるんですけど、
はい、
裁判って長引けば長引くほどお金がかかるから、
うん、
普通個人はもう企業がお金使って裁判を起こしたら企業はもう黙るしかないんですよ。
あ、
でそのことたくさんのジャーナリストとかが書いたことで裁判を起こすことってよくあって、
はい、
ただ石川さんの場合良かったのは、ものすごく有名な漫画家じゃないですか、石川さんって。
そうですね。
で、ものすごいメディアをたくさん知ってるから、たくさんの石川さんの記事が出て、すごくビッグホリデー側が困るんだよね。
大ダメージ。
やめてくださいみたいなね。
そうそうそうそう。
そこがちょっと痛快なんだよね、やっぱりね。
痛快ですね。僕はね、ちょっとね、石川さんが一点の曇りもなく、自分の正しさを主張してるところに、息苦しさを少々感じたんですよ。ただ、まあ本当にね、でも石川さんの方も、ちょっと落ち度を探れば、トイレに行ってきますって言った後に、
うん、
薬を友達が頭痛いっつってて、薬買いに行くんですよ。
うんうんうん。
多分ね、石川さんたちは5分しか出てないって言うけど、もっとかかってると思うんですよね。
まあ、だけどさ、誰も帰ってこないのに、あ、でも帰ってこないけど行っちゃうことってよくあるって書いてあったね、
うん。そうそう、それの事件はね、もう続出してるんですよ、このビッグホリデーの当時の
運営システムでは。そう。だから石川さんとかがたまたま有名な漫画家だったから書いちゃっただけで、
うん、
そういう置き去り事件はすごく頻発してるってことが最後に分かる
んだよね。だから置き去りは良くないと思うんですけど、石川さんたちも、例えばね、おしっこ終わった時点で一人がだけ戻って、ちょっと、もうちょっとしたらすぐ戻るんで待っててくださいって言えばよかったなとか、
思うんですよ。うん、まあ、たださ、まさかさ、行っちゃうとは思わなかったんじゃない？僕ちょっと自分も通りが近いから、
うん、
なんか、僕なんてもっとさ、叩かれそうなことしたことがあって、ここ休憩時間ないから、トイレ行かないでくださいって言われたんだけど、
うん、
もう我慢できないから、すいませんって言って、トイレ行っちゃったことあるのね。
うんうん、まあ、しょうがないですよね。
だって本当にもう漏れちゃいそうだったから、
うん、
で、あと僕、
ちゃんと、ね、清掃代とか余計大変なことになりますよって。
で、僕、トイレ心配だから毎回ちゃんと行ってたんですよ。
うん、
だけど、その時も行きたくて、でも、時間がないから行けないって言われても、本当に振り切って行ってすぐ帰ったんだけど、
うん、
それだって迷惑と言われればすごい迷惑なことだと思うんだけど、
うん、
なんかさ、なんだろうな、正しいことって兼ね合いだから、
うん、
どこぐらいまでならね、そのしょうがないなって思われるかって人によって違うと思うんだけどさ、
うん、
この場合でもひどいのは、その置き去りされた時の運転手がもう全然反省してないとこなんですよ。
それもひどいですしね。
こんな態度でさ、その、うん、25ページに書いたんだけどね。
はい。
バカ野郎死ぬとこだったんだぞって乗務員を怒鳴りつけたら、なんかすごく言い訳をして、それで運転手にね、全く俺はぶん殴ってやろうかと思ったよって言ったら、
はい。
すると運転手は笑いながらこう言った。ふん、あんたの頭をって言うんだよ。で、それで石川さんは、てめえの頭だよって怒るわけ。それは怒るよ、こんな言い方されたら。
そりゃそうですよね。
こんなのさ、とりあえず謝ればいいじゃない。
本当ですよ。着商売ですからね。でもね、うん、当時のバブル期じゃないですか。
うん。
やっぱちょっと時代背景が違って、まだ警察とかも威張り散らしてた時代じゃないですか。
まあね。
だから今ほど、そんな客商売で、なんか、ペコペコするような風潮じゃなかったっていうのはあると思いますよ。それが別にいいことだと言わないですよ。
うんうん。でもさ、石川さんの場合ちょっとさ、聞きが強いというかさ、
うん、
まず自分が最初に頼んだ弁護士も200万円ぼったくるし、
うん、
かつその最初の弁護士ってさ、弁護士辞めてるんだよね、途中でね。
この弁護士もひどい人間でしたよ。
そう、だいたい途中でさ、なんでか代理人が変わって弁護士変わったなぁって思ってると、
まあ、石川さんがね、後で反省するけど、とことん遠慮して問い合わせないんですよ。
まあでも、なんかさ、なんだろうね、このひどい事件は。その、だってさ、自分が信頼して頼んだ弁護士さんが途中で、いなくなって、かつその人が後に弁護士を辞めてる事件を起こしてるってさ、
うん、そう、なんか横領かなんかしたんでしたっけ。
そう、なんか運が悪いにも、うん、なんかね、詐欺っぽいことしたんだよ、確か。
あ、そっか。
そんなさ、そんな人に当たることもすごいし、あと200万円だって言われて普通は値切るものだって分かんないよ、そんなこと。
ねえ、まあでも 2,3、うん、件回った方が良かったんじゃないですかね、まあ、いくら知り合いの紹介とはいえ。
それはそうなんだけどさ、僕だってさ、裁判初めてやった時に分かんないことだらけだったもん。
そう、僕もね、いとこの紹介で、僕は、婚約不履行で裁判を起こされて、原告に訴えられて被告になったことがあるんですけれど、それはいとこが紹介してくれた弁護士が、いとこの同級生が弁護士だっつって、あ、じゃあお願いしますって女の人で、お願いしたら、その人の旦那さんがもう弁護士で、その人、旦那さんの方が担当になったんですよ。そしたら結構威張っててね、感じ悪かったです。
弁護士さん、僕の弁護士さんはとにかく僕の本も読んでるくらいだから、とっても味方になってくれたし、いい人だったんだけど、でもそれでもさ、例えば弁護士同士とお互いのことを先生って呼び合ったりとかさ、
はい。
あと絶対向こうの弁護士のこと悪く言わなかったりするんだけどさ、なんかそういうことも含めて、こう、やっぱり、裁判問題ってちょっとさ、みんな知らなすぎて、
うん、
こんなひどいことなのってみんな思うと思うよ、裁判になると。
ねえ、
うん。だって驚くようなことが次々で、これだってさ、やっぱ100万円請求された裁判の相談に行った時に100万円請求するってやっぱひどすぎるよ。
そうですよね。
で、普通言うと思うの。例えば100万円請求される裁判で、もっとお金かかってしまうけどいいですかって言われればさ、
うん、
いいですよって言えるけどさ、
うん、
この人の場合だってほとんど詐欺的に言ってるわけでしょ？
そうそうそうそう。
いやー、ひどい事件だと思う。
まあ、石川さんが大金持ちだから2つ返事でいいですよって払っちゃうんだけど、お金なかったら、あ、ちょっと無理ですねってまず言うじゃないですか。だから石川さんがお金持ってたせいですよ。
まあそれを、足元見られたんだよね。足元見られると違うか。でもなんか。
ふっかけられた。
ふっかけられたんだよね。僕なんてさ、ほんと困ったもん。だから僕、向こうから和解の時に200万円もらったのは、
うん、
もう弁護士代がかかってるから、もうもらって当然と思ってたもん。
うん。
うん、なんか本当にそういうことがさ、一個一個これ読んでると思い出しちゃって、本当に理不尽だなと思った、裁判って。で、うちね、親も亡くなっちゃった父とかが、
はい、
軽井沢の山小屋建てるときにちょっとひどい業者に当たっちゃって、その裁判を起こしたことがあるのね。でもその裁判で勝ったけど、結局向こうがもう逃げてるし、解散してるし、お金払えないってことで、何にも得しないわけですよ。
そうですね。
うん。だから民事って本当に何にも得しないの。
うん。
かつ、訴えられたら負けるって損なんだけだから、企業に得なの。大手企業が一般人を黙らせるには裁判を起こせばいいんだもん。
うん。
本当にひどい仕組みだと思いますけどね。
そうですね。
だからもしこれ聞いてらっしゃる弁護士の方とかいたら、民事裁判をすることどう思ってらっしゃるのか聞きたいぐらいですね。
うん。
僕だってほら、橋本さん、弁護士の。
はいはい。
評判悪い人だけども、
ええ。
きっと味方になったらすごく助かるんだろうなと思うもん。
そうですね。相手をね、言いまかすのが得意ですからね。
そう。ああいう人が自分の味方になってくれたら、
うん、
本当に他の人が無能だからね。
心強いですね。
心強いし、自分の思うようになるんだなと思って、やっぱ見るたびに、 言うことには同意はしないんだけど、やっぱりちょっと心強い弁護士なんだろうなといつも思ってる。
うん、吉村知事もそうでしょうね。
なんかだってほら、爆笑問題の太田さんだってさ、結局自分のあの、何、裏口入学問題を顧問弁護士として頼んだんでしょ、あの
橋本さん。あ、そうなんですか。
はい。で、まあ結果的に勝ったから、
はい。
やっぱり優秀なんだよ、きっと。
そうですね。
うん。もう自分もだから弁護士さん探すのって、たまたまツイッターで呼びかけたら、紹介してる方がいてね。
うん。
麻生さんの本も持ってますっていう人が見つかったからよかったけども。本当に、感じの悪かったりする人に当たったらもう最悪だよね。
そうそうそう。だからね、石川さんも、その最初の200万取った弁護士が、絶対あんなにお金をと払ったんだから、自分のために働いてくれているはずだって思うじゃないですか。
あ、だから石川さんってさ、そこがいい人なんだね。人がいい人なんだよ。だって疑いを知らないじゃない、この時点で。
そうですね。
あとは。
営業ばっかりしてんですよ。
多分自分が仕事をちゃんとする人だから、こんなに仕事にいい加減な人が世界にいると思ってないんだよ。
うん、多分ね、その最初の弁護士は、他にもいっぱいそういう案件抱えてて、石川さんの中、別の人に任せっきりで何一つやってなかったはずですよ。
なんかね。
封筒にもう一人の名前がついてて、そっちの人だけがやってたような。
まあ、事務所だからね、やっぱ個人のところに頼んだ方がいいね。
うん、
まあ、あとさ、やっぱ、
そうですね、
何人かに最初8000円とか払うんだよね、確か。一番最初着手金が、ただの相談で8000円ぐらい取るんだけど、5000円だったかな、まあ、8000円とか取るのね。その時にさ、相性が悪いと思ったら変えた方がいいよね。
そうそう、絶対変えた方がいいですよ。だってもう本当にね、感じ悪い人と付き合うのって、ストレスでしかないですから。
なんか僕の場合、向こうの弁護士がさ、敵側の弁護士はね、
うん、
敵側っていうのも変なんだけどさ、元配偶者だから、なんかその、週刊朝日とかでコメンテーターしてるようなさ、女性弁護士さんだったの。
ああ、有名人だ。
でも本当にそんなのさ、一度僕に会いに来て話すればさ、例えば本当に身に覚えないことばっかし言われてたのね、僕。
うん。
だから警察とかも来ちゃったんだけど、警察にもいろいろ説明して証拠見せると、ああ、とか言われてさ、そんなぐらいでこう事実関係が分かることなのにさ、向こうの言い分だけ真に受けて全部書類にしてるから矛盾だらけだったわけ。
いやなんかでもね、わざとやってんじゃないかって感じします。
そういうもんだ、それもそうかもね。
みたいな、そういうテクだっていうかさ、
そうなのかもね。
見えてるのに見えないことにして進めて、なんか相手がなんか黙ってればしめしめだみたいな。
まあそれはそうかも。なんかそのちょっとこの場では話しにくい裁判っぽいことが、内容証明を送ったことが僕一回だけあって、ちょっとその話はこの場でしにくいからちょっと友の会で話しますけど、それも結構ね、私が言った正当な主張に関して上げ足取りみたいなこと言われてさ、本当に嫌だったな、それは。で、結局でも裁判にはしなかったんだけど、うん、その時は、
うん。
なぜかっていうと、その時、同時に離婚問題もあったから、
うん、
その、著作権問題です。内容証明を送ったんだけど、もう著作権のことなんかでも子供に会うことの方が優先だったから、
はい。
私は子供を人質に取られてるようなもんだったから、もう黙るしかなかったんですね。でももうその結果僕はある出版社とも二度と仕事しないと誓ったんですけど、
はい。
その話はちょっとごめんなさい。ここでは話しにくいので、後で話しますね。
わかりました。
でも本当にこの石川さんのやつ読むと怒りがいっぱい湧いてきちゃって、でもこれ本当に裁判とかに巻き込まれた人は読むべき本だから、こんなに丁寧にその問題点を明らかにしているで、石川さんだけがそんなにこう、まあ人がいいってこともあったりお金持ちだったこととかいろんなことが裏目に出てるとはいえね、こんな目に遭うかもしれないってことを知っとくだけですごくいいと思うんだよね。
そうですね。これはもう本当に裁判とかに関わる、特に原告じゃなくて被告になった人は絶対読んだ方がいいですよね。
みんなさ、知らないと思うんだけど、本当に民事って勝っても負けても、例えばお金を請求されたとしても、払わずに逃げたとしても罰則がない。
はい、さっきも言いましたよ。
だからそこのことは、例えば子供に会う約束をしたのに、向こうが子供に会わせなくなっても罰則がないわけですよ。
はい。
そのことを本当にみんないくら言っても分かってくれないの。で、この本でもさ、その石川さんに対してさ、
うん、
あの勝手に連載で書かない方がいいですよって第三者がニヤニヤしながらさ、
そうそう、裁判で書いちゃダメって決まったんですよねみたいなこと言うんですよ。
そうで291ページなんだけどさ、だから内川さんはそんな約束してないんだけど、年上の編集者があの連載ね、あれ朝廷には外部には一切出さないっていう一文が入ってるから書かない方がいいよ、彼は嬉しそうにグラスを持って何度もうなずいた。
うん、
いや、そんなもの入ってないんですよ。いや、入ってるんですよ。彼は断言するのだ。
うん。
っていうのがあるじゃない？
うん。
これ僕も似たことがあった。僕、子供に会えなくなった時に、
はい。
本当にちゃんと会う取り決めを毎月決めてたのに会えなくなったのね。でも、なんか、出版社の人とかに行ったらさ、いや、マスモさん子供に会えないんですよとか言われるわけ。
ほう。
いや、会えますよ。ちゃんと取り決めしたんだもんって言ったんだけど、いや、会えないって聞いてますからとか言われちゃってさ、もう当たり前のにそういう風になってんの。
それは何なんですか？
それはだから、向こう側の話を聞いてて、真に受けてるんじゃない？
向こう側のとも、接してる人だったんですか？
うん、はっきり言うと、元太田出版の北尾さんなんだけどさ、
はあ、
北尾さんってもともとキックジャパンの編集部にいて、
うん、
今違う出版社をご自身で立ち上げてやってらっしゃるんだけど、
うん、
まあ悪気全くないんだと思うよ。多分向こうの弁護士かなんかになんか吹き込まれてるんだと思うんだけどさ、
うん、
か何かマスノが向こうに絶対会えない理由があるみたいなこと嘘つかれてるんだと思うの。
うん、
で本当にいくら言っても信じてくんなくて、うん、いや、だってさ、
うん、
いや、決まったし、そんなの書類にもなってますよって言っても、いや、マスノさんは会えませんよとかって言われちゃってさ。
まあ結果的にその通りになってますから
ね。だったんだけど、でも本当に、仕事仲間だしさ、北尾さん僕好きだからさ、どう言っていいんだろうって、途方に暮れちゃったもん。
未来を見通してたんじゃないですか。
まあでも石川さんもその時さ、編集者が悪意がないとは思ってるからさ、戸惑ってるのね、その、ワインを揺らしながら言われた編集者にさ、はい、第三者ってそういうもんなの。私もだって、マスオさんが会えてない子供って血が繋がってないんですよねとか言われたこともあるしさ。結構男女問題に詳しい専門家の方に言われたんだよ。いや、血が繋がってない娘もいましたけど、でも、僕が会えてないのは息子なんですよ。子供、自分の子なんですよって言っても、うん、そうなんですかとかいうレベルなの、みんな、
うんうん。
第三者ってそういうもんじゃないですか。
うん、
だから、そういう、このこともこの本一冊書いてやっと伝わることで、
はい。
多分、本当にいい加減な理解で、
うん。
第三者は言うの。
そうですね。
うん。だから僕はもう、まあ僕の振る舞いもいけないんだと思うけど、マスノさんってストーカーだったんですよね、とか普通に、言われるしさ、なんかそれはもう、当たり前のようにそう言われてさ、いや、解釈のでそう言われ、そういう体質かもしれないけど、実際には全くそんなことしてません。手紙も出してないし、電話もしてないし、まあ一度保険証を取りに行ったら警察呼ばれちゃったことはありますけど、保険証は僕、世帯主じゃなかったので、僕のとこに届かずに向こうにあったので、取りに行ったらもう警察呼ばれちゃったことがあるのね。
ひどい。
まだ離婚裁判前よ、その、試合中ね。それで警官がいっぱい来ちゃって、
うん、
で僕の言い分を警察に伝えたら、まあ分かってくれたんだけどさ、
うん、
本当に。もうなんかそんなことばっかしだったな、裁判中は。
そうか、辛いことをいっぱい思い出させてしまいましたね。
いやいや、でも小泉さんがだからなんかちょっと、その、ね、どうしても今いろんなことがあって、弁護士さんとかに相談することがもしあった時にね。知っといた方がいいと前から進めてたじゃない、この。
そうですね。前から買ってたんですよ、だから。
うん。もう本当にね、日本人全員読むべき本だと思ってるから。
もう本当素晴らしい本でしたよ。面白かったし。
石川純さんってすごいいい漫画も書いてるし、他にも代表作あると思うけども、
うん。
もう鉄人は一つの金字塔ですよ、もう。
そうですね。
うん。素晴らしい。仕事をされたと思いますね。まあ、
それでも僕はやってないに並ぶ。
そうそう、それですよ。
法廷ものの。
本当。
そう。
そうなんですよ。それでも僕はやってないのは、やっぱちょっと珍しい画期的な映画で、
うん、
あれも結局まあネタバレになっちゃうけどさ、全然ハッピーエンドじゃないじゃない。
うん、そうですね。まあ、いかに裁判が ひどいかっていうものを描いてますよ。
で、あれは僕はとっても、
不毛であるかみたいな。
自分の出来事とは違ったけど、そうそう、裁判ってこうって心から思ったもん。うん、
いや、でもね、やっぱ僕が強く訴えたいのはね、裁判はね、本当に戦争なんですよ。裁判を始めちゃったら、ウクライナとロシアになっちゃうんですよ。
あ、そうそう、そうなの。
ウクライナとロシア見て、ウクライナの人たちが、ここには子供がいますっつって、建物の、ま、大きな建物の地面に書いたじゃないですか。
うん、
そしたら、ロシアはそこを狙って砲撃するんですよ。それが、やっぱ戦争だって。相手はこのぐらい恩情があるだろうみたいなことを、おもんぱかったところで、むしろひどいことになるっていうね。
そう。それはね、全く同意しますね。
ええ、
それはさ、みんな案外さ、甘く見てるよね。
そう。うん。相手は人間だみたいなふうに考えたら、裁判とか戦争は全然違うってことをね、
そう。
心を引き締めて臨んでほしいんですよ。
ただ石川さんがちょっと羨ましいのはさ、例えば離婚とかだとさ、別れた奥さんが不幸せになってほしいわけじゃないわけね、
う
ん、だからそこで葛藤があるんですよ。
そうですね。
もう徹底的に打ちのめしたいとかだったら違う戦い方があるんだけど、
うん、
別れた奥さんは幸せになってほしいけど自分の言い分は通したいとかいうことだから全然うまくいかないわけ、裁判って。
そうですね。
それ、うん、でさ、本当に今、小泉さんが、吉泉さんが言ったことなんだけどさ、
うん、
ね、向こう側に弁護士、女性弁護士を紹介したのって、僕も知ってる編集プロダクションの女社長さんなのね。
うん、
その女社長さんは、結婚中とかはすごく僕にも親切だったし、
うん、
なんかすごく甘くのんきに見てて、
うん、
私が奥さんに弁護士さんを紹介したから、いい弁護士さんだから、マスノさんも相談するといいわよとか言ったわけ。そんな感じじゃないんだもん。もう向こうからこっちを攻め立てる文書が次々送られてきて、
うん、
二度と連絡するなとか次々送られてくるわけ、ファックスで、
うんうん、
だからそんなマスノさんも相談すればいいわよみたいなレベルの弁護士さんじゃないわけですよ。
そうですね。
でもその人はもうその中間的なポジションとなってマスノさんが話しに行っても話をしてくれるみたいな人だと勝手に思い込んでんの。
うん、
その人の紹介したせいでそんなひどい弁護士さんに当たったんですよ。ひどいっていうのは僕側の主張だけど、
ま
あ、詳しくは結婚資格に書いたんですけど、
はい、
まあ、ほぼその離婚裁判の描写はほぼ事実とそのままで、
うん、
で、ちゃんと僕書いたものを弁護士さんにも見せてたし、自分の弁護士さんね、
うん、
その事実しか書いてないからさ、
うん、
でもそれでもやっぱりこんなこと書いていいんですかっていう人もいっぱいいた。
うん、
私、その向こうの弁護士さんも、なんかもう一度僕に面会でもして話を聞けばいいのにさ、
うん、
当てずっぽうに変な責めることを言ってきてはこっちが違いますよって証拠を出すことの繰り返しだったから、
うん、
もう本当に嫌だったな。
まあ多分常套手段なんじゃないですかね、そういうのが。
まああとね、でもね、それも裁判長とかが言ってたんだけど、こういう感じの主張するのはもう離婚裁判では常套手段なので慣れっこなんですって言われたもん。
うん、
だったらさ、それ良くないことじゃない、そんな
常套手
段を使うことって。だからそれは向こうの奥さんにとってもちっともいい弁護士じゃなかったってことになっちゃうよ。
そうですね。
大体その僕のね、向こうの弁護士さんがね、向こうに送るべき書類をマスの宛に間違えて送ってきたのかな。で僕もまた人がいいからさ、送り返してあげちゃったんだけどさ、あれ持ったままだったら本当に大失態だよね。
そうですね。送り返さなきゃよかったですね。
本当だよ。だから僕そこですごくやっぱ甘かったし、向こうに別に不幸せになってほしいわけじゃないから、ああ、間違えた書類が僕に来ちゃったから送り返してあげようとかっていうすごい甘い態度だったのね。それで結局子供に会えなくなって、で、向こうの弁護士にも電話したら、私も奥さんだった人に首切られてるから、連絡先わかんないんですよって調べくれて、
うん、
そのくせそのさっき言った編集プロダクションの女社長さんとはずっと仕事してたから、
あ、
もう密接に結びついてるとしか思えないわけ。
そうですね。
それでその編集プロダクションとずっと元奥さんは仕事してたのね。でなんかその連絡先も知らないって言うんだよ。 だから漫画原稿が突然遅れてくるだけで連絡先も知らないっていうの。
はあ。
その子供相手みたいなその言い分すごくない？
ひどいですね。
連載してんのに漫画原稿が遅れてくるだけで連絡先知らないっていう編集があるはずないじゃない。
そうですね。
うん。
平気で嘘をつきますね。
いや、もうそんなだったよ、離婚は。
うん。
だからもう石川純さんの、まあ、その石川さんは最後結局、ちっともスッキリしなくて、最後にさ、その架空の人物が出てくるんだよね。あの、自分を助けたという。
そうなんですよ。その人物は、スキー会社が配置している人で、高木正則って言うんですけど、
なんかあの、バイト的なね。
そうそう。その辺のバスに乗り遅れた人を回収しては乗せている業務について携わってる人だっていう設定で出てくるんだけど、一旦あんなやついねえぞっつって石川さんたちはもうものすごい腹を立てるんですよ。
ね。で、それでその人のことを調べていって実際にその人のご両親にまで会うんだよね。
そう。
そこがね、映画のね、ほら、イチャンドンの映画の、
はい。
あの、僕の好きなポエトリーって映画みたいな味わいだな。
へ
ぇ、うん。見たことある方はピンと来てくれると思うんだけど。
へ
ぇ。でもなんかその、はい、寂しい感じじゃない。お母さんとお父さんに会いに行って、
うん、
で本人にも話すんだけど。
本人とは電話で話すんですよ。
そう、結局本人はすごく、なんか、のほほんとしてんだよね。
そう、あ、そのことね、みたいな。特になんとも思ってないんですよ。
そう、で、自分はもしかしたら石川さんを助けたかもしれないし、助けてないかもしれないとかいういい加減な感じなんだよね。
そう。
なぜならば、その時そんな事件なんていっぱいあったから。
そうなん
だ。置き去りにしたことはたくさんあったのでって言うんだよね。すごいよ、これ。だから。
めちゃくちゃ。
これは、でも映画になったら本当に似た映画としてはあれだよね、本当に。それでも僕はやってないんだよね。
う
ん、
そうですね。
うん。見て楽しいかどうかわかんないけど、でも僕は石川さんがマスコミを使ってどんどんこう、やっつけていくのとかちょっと痛快だったな。
それにね、やっぱこの実態をね、みんな知るべきであるし、これを踏まえて、放送会は反省しなきゃいけないですよ。
本当だよね。
だから、本当にね、その裁判用のなんか、書類とかでこうが落ちとか、こうだ落ちとか出てくるじゃないですか。そんなの、本当読みにくいだけじゃないですか。なんだっけこうって、つって見返さなきゃいけないし。
本当だよね。あと文章がやっぱさ、分かりにくいんだよね、持って回ってね。
ええー。
でも僕の場合、弁護士さんが熱心だったから、僕が書いた単、何こう、自分の気持ちを書く心情書みたいなものもちゃんと提出してくれたし、なんかその、気持ちの部分に寄り添ってくれる人だったのね、男性だったんだけど、
うん、
それは助かった。だからやっぱりさ、離婚とかって気持ちの問題も大きいから、その、事実関係以外にも気持ちの問題でみんなイライラしてるわけじゃない？
そうです
ね。でも普通、裁判って全然気持ちのケアはしないんだよね。お互いの人生がどうなろうと、弁護士さんはその法律に照らし合わせてしかやらないから、何か真実を見つけ出してくれて、正義がわかるみたいなことは全くないし、
そう。
気持ちのケアも全くしてくれないから、だから
本当に、ない
離婚とかする場合は本当に共通の友人とか、
うん、
もしくはその、カウンセラー的な、離婚カウンセラー的な人に相談したがまだマシだと思うんだよね、僕。
そうですね。
弁護士さん通した途端に、お金の問題にしかなんないんだもん。
う
ん、
そうそうそうそうそう。戦争が起こるだけ。
うん。で、まあ、結局裁判ってお金の問題なんだよね、最後はね。
そうですね。
こっちがお金の問題なくて謝ってほしいだけってことは ないの。
うん。
お金を出すことしか謝りの態度がないの。なんかちょっと余計なことまで言っちゃった気もするけど、でも別に本当のことだし、本人も書いてることだからいいや。
はい。
あの、なんでちょっと詳しいこと知りたい人はいないと思うけど、でも同じことで苦しんでる人がもしいたら、
うん。
よく私にダイレクトメッセージが来るんですよ。同じように離婚して子供に会えてない人から。
かわいそう。
でも私の場合も失敗例だからさ、アドバイスできないんですよ。
そうですね。
で、反面教師にしたいんだとしたらば、結婚資格って本を読んでくれれば、それももう品切れですけども、読むと私がいかに、やってでもダメだったかがわかるし、
はい。
まあ、その後に書いた、歩き方が正しくないっていう本は、
はい。
子供に会えなかった日々の苦しみを描いた本なので、
うん、すっごい面白い。まあ、ちょっと、
まあでも、その、参考になるかわかんないけども、ちょっと読んでいただけたらと思います。その、本当に何人も来るんですよ、僕に。
大変ですね。
子供にもう会えてるんですかとかさ。
あ、
今自分はこんな目にあってて、こんなことがあって、こんな風に会えてないんですとか言って、本当痛いほどわかるんだけど、
あ、
もう胃が痛くなっちゃうわけ、当時のこと思い出して。
そっか。
だから、なんかもしさ、こう、もうわざわざ自分からは発信はしてないんだけど、YouTube とかでも。でも、もし本当にそういう発言が必要な時があったら、私に言えることがあるかもしれないので、
うん、
本当になんかそういうこう、何か人前で話さなきゃいけないことがあったら声かけられたらやるけども、
はい。
でも本当に自分の場合結局解決しないまま息子がもう22歳だからね、会えてないまま。でも息子にとっては僕なんか全然興味のない、親しみもなければ思い出もない人だからさ、だからもう本当に辛い。あの当時僕は時間が経てば向こうの気が変わるかもしれないとか、あの落ち着いたら会わせてくれるんじゃないかとかいう甘い期待を持ってたまま十何年も経っちゃったから、
はい、
もう意地でも向こうの家に押しかけるとかでもした方が良かったのかもと思う時もあるし、
うん、
そういうことをしなかったにもかかわらずストーカー呼ばわりしてるわけだからさ、
本当ですね、
ちょっと腑に落ちないな、
うん、
なんか結構有名な評論家の人とかに言われたんだよ僕、ああ、マサノさんってあのストーカーの人って
ひどい。
まあ、小山敦さんとかも、こう、対談で私に向かってね、
はい。
山園さんのやってることはストーカーだと思うって言ってて、私もそうなのかな。でも、子供に会えないって言ってるだけだし、
うん。
も若い独さんになんか全く会いたくもないし、
うん。
っていうふうに言ったけど、まあ、その時の対談もネット残ってるんで、興味ある人は見てほしいんですけど、
はい。
まあ、ただ、旗から見たときにしつこく書いたりすることがストーカーっぽいって言われればまあそうかもしれないからさ、でも会えてないんだもん。
そうですね。
ねえ、会えてれば書かなくなるけどさ。
うん。
うん。で僕はもうそのせいでものすごく人々の反感を買ったし、
うん。
女性の編集者とかみんな離れていったから、
うん。
あの結構結婚前とかはあのすごくたくさんの方に支えていただいてたんだけど。本当に離婚のことで、マスノさんって変な人ってことになって、たくさんの仕事がなくなっていったって印象がある。別に自分の実力不足なんだけどね。
まあ、あの離婚のことばっか書きまくってたから、じゃないですか、ね。
そう、それで、もう書かな、もう著名な物書きの方にも、マスノの離婚はもう十分だって言われたし、年賀状にも書いたよ。マスノさんも離婚のことはもういいよって書かれたんだよ。
はい。はい、
だからもう、もうでもそう言われても、だって子供に会えてないんだからさ、
うん、
ちゃんと毎月会う、小学生になったら泊まり込みでも OK とかいう取り決めしたのに、
はい、
会えてないってことを書いてただけなのにって僕は思ってんだけどさ。
そうですね。でもそれでも最近。まあ、半分ぐらいにしたらよかったんじゃないですかね。
それでも最近はもう言わないようになったでしょ？ツイッターでも、その、会えてない、子供に会えてない父親の人たちって、もう毎日ツイッターでそのこと書いてるのね。
うん、
で本当に気の毒だと思うけどさ、もうちょっと僕、辛いもん見るのが。
そうですね。
で、当時僕、ツイッターがあったら大変だったよ。
そうですね。
YouTube があっても大変だったけどね。
もっと仕事がなくなってる。
うん。だからそういう意味では、まあ、でも、何も解決しなかったし、
はい。
じゃあどうしたらいいかっていうと全くわかんないんだけどね。
全く分かんない。そう、相手次第っていうところですからね。
うん。でも石川さんはこんなに名著をものにしてね。最後はちょっと面白かったって書いてらっしゃるからさ。
はい。
本当にそういう意味でハッピーエンドだったと思うんですよ。まあ、とにかく皆さん読んでください、この本を。私の結婚資格より先に、鉄槌読んだ方がいいと思いますね。
鉄槌、素晴らしい、すごい本でした。
どうもありがとうございました。石川純さん、
はい。どうもありがとうございました。というわけで、今日はこの辺にしましょう。
はい。なんか余計なこと言っちゃったかな。
いや、とってもね、熱がこもっててよかったと思います。
本当にね。あ、倒れたくない。熱が出そう。
そっちの熱じゃないですよ。
コロナじゃないけど。ではでは。
さよなら。
はい。また、後の回で会いましょう。